皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんとね、もう早く梅雨になって、なんかねやっぱり気候の変動、こういうところでも起こっているところがあります。今日も気候変動問題、地球温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、プラス2度の世界、複合的な災害影響が深刻化ということなんですね。豪雨や農作物の品質低下など、国内でも地球温暖化の影響が顕在化していると。環境省が気候変動影響報告書、ね、公表、最新のものを公表したんですけども、洪水、土砂災害といった複合的な災害影響の深刻さを指摘し、一方で企業や自治体にとっては対策に必要な情報が十分ではないという課題が残るということですね。この、評価報告書を改定するということで、警鐘を鳴らしているということなんですけども、西日本豪雨が起こってからもう3年になるわけなんですよね。で、気象庁が個別の豪雨で初めて温暖化が一因との見解を示した災害だと、大変だったわけですよね。中国地方などでは、土砂崩れ、河川の洪水が相次いで、天然のダムが決壊した、農業用のため池が崩壊した、ね、そういう、こう災害が組み合わさったことが大きな特徴となって多大な被害を、与えたということなんですね。で、環境省が2015年に最初のこの報告書をまとめて、それを書いて今回したわけなんですけども、今回ね、もっともっとこうね、いろんな文献等がね、こう用いられて、非常にこうね、ボリュームが増えたということなんですけども、2017年、九州北部豪雨、2018年、西日本豪雨、台風21号、ね、そういうものがね、入ってですね、やはりこの報告書によると、大雨に伴う土砂崩れの中で、岩盤まで巻き込んで崩れる深層崩壊、ね、じゃこのまま進むと21世紀末には現在より3割、増してしまうというようなことがあったりですね、この海面が上昇することによって東京湾周辺で、製造業の生産損失約8兆円に上ると。白神山地ではですね、観光面で 34% 観光客が減ったり、年間約786億円の損失が、あるということなんですね。まあ、これなんかも基本的には温室効果ガスを出す私たちが、起こしていて、その損害ということなんですけども、まあ、こういう損害は直接にはその CO2 を出すことにはカウントされないんですけども、実は社会全体ではこういうふうな、ね、大きな損害を被ってしまうということなんですね。で、一方で地域ごとの情報が不足をしているということなんですけども、企業や、ね、自治体がこの情報をもとに具体的な対策計画実施するということで、まだまだ課題が多いということなんですよね。この企業のリスク情報の、ね、提供なんかについては、やはりもっともっとね、近い将来のデータなんかを充実させていかなければいけないんじゃないかということが言われています。自治体なんかでもね、5年程度先っていうところのね、情報が必要になってくるというようなことで、この報告書を取りまとめた座長のね、中北先生ということ、京都大学の先生ですね、すでに温暖化の影響が、顕著に出ている、このままでは今後さらに大きな被害が起こることが分かっていると。社会的な影響が大きく、災害発生メカニズムの研究など、ね、進めないといけないし、被害が、ね、起こってもおかしくないという前提で対策を進める必要があるということなんですね。まあ、こういう、ね、ところでもっともっとこう、ね、適応策が、進んでいかないといけないというようなことがあるのかなというふうに思います。で、そういう中でですね、 IEA がね、ですね、2050年のね、世界排出ゼロは可能だというレポートを出していまして、この、 国際エネルギー機関ですね、 IEA ということで、この、石油危機をきっかけにね、この IEA は設立されたわけなんですけども、もう今となっては脱化石燃料が鮮明になっているということなんですよね。事務局長が会見をしていまして、8割のエネルギーが化石燃料由来なんですけども、2050年には、クリーンエネルギーで全く違う世界になると。2050年実質排出ゼロは、ね、狭い道筋だが、政府が直ちに思い切った行動を取れば、実現可能だということなんですね。ちょっと狭い道筋っていうのがね、気になりますけども、なかなかやっぱり簡単ではないということでも、実現は可能だということですね。この報告書によりますと、実質排出ゼロのために、ね、今後10年で太陽光と風力の、ね、新設を2020年の4倍、年間 4% の省エネを進める必要があるということなんですね。投資も、ね、増額するというようなことがあって、GDP の成長率が 0.4% 押し上げられ、数千万人の雇用も作られるということなんですね。で、2035年にはなんとエンジン車発売禁止をというようなことがあったりですね、目指すべき目標が400以上、ね、示されているということなんですね。でこれ、今年中、新たな石油ガス石炭開発の承認禁止とかね、石炭火力を、ね、2030年には、廃止するとかね、いろいろこう、ね、あるわけなんですけども、実質ゼロへの競争というふうに、言われていて、競争なんだけども、それぞれ異なる地点から、ね、スタートしなければいけないと。ただ他の国との競争ではなく、時間との競争ってことなんですね。すべての国がゴールして、みんなで時間との競争に勝つか、それができなければもう誰も勝てないっていうようなことになるので、国際協力の重要性も強調されているということですね。はい。で、今回ね、今年11月にグラスゴー、イギリスで開かれる COP26 の、ね、参考にするということにもなっているということなんですね。で、こういう、ね、ところで進んでいる中で、日本が、ね、ちょっとやっぱり、遅れているというようなところがあって、2050年に、ね、電源に占める再エネの割合が54% というような経産省の、ね、審議会で出されているんですけども、それではちょっと、ね、良くないと。京都大学の安田先生がね、日本は CCUS や水素など未来の技術に過度に期待していると。再エネ技術にはもう、再エネは技術的にもう、ね、成熟していて、真っ先に増やすのは合理的でだとね、グローバル企業は再燃進めていて、日本がサプライチェーンから外されかねないというような危惧をしているということでね、まさに私たちが、主張していることと同じことだというふうに思いますね。再燃の技術というのはもう成熟して、どんどんと増やしていけばいくほど、安くなったり安定化したりということなんで、まだ技術的に、成熟していないものになんかね、本当にこう過度に依存してるっていうのは、どうしてかなっていうふうに思ってしまいますよね。はい。実質ゼロに向けた中間目標をちょっと改めて、紹介してみますとですね、2021年、二酸化炭素の回収利用貯留なしの石炭火力発電所開発承認はもう禁止。来年にはね、もう新しいものはもう禁止しましょうと、作るというようなことはできないと。新規油田、ガス田、炭鉱開発承認も禁止と。2025年、化石燃料ボイラー販売禁止。2030年、すべての新築建築物を排出ゼロ仕様に。新車販売の 60% を電気自動車に。先進国では、石炭火力の廃止ということですね。それから2035年、内燃エンジン車、ね、これも、ガス率とかで動くエンジン車販売禁止。2040年には既存の建築の 50% を排出ゼロ仕様にということですね。 2050年 90% 以上の重工業製品が低炭素にということで、全世界の発電の 70% が太陽光風力にということです。で、まあ、これね、あのレポートは220ページ以上あるね、非常にこうボリュームのあるものなんですけども、結構たくさんの人が書かれていたり、それに協力したり、まあ、それをね、査読したりという人がたくさんいて、まあ、こうまとめられているということなんでね、まあ、今英語で出てはいるんですけれども、まあ、もしかしたら日本語で訳されてくるかもしれないのでね、そういう場合には読んでもらったら、いや、いいのかな、一つの指針になってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、最後ね、タンタンエナジーの、キャンペーン、電気でつながるおいしい丹波丹後キャンペーンっていうのがね、やっておりまして、それについてちょっとご紹介したいなというふうに思います。このタンタンエナジーね、なんとかご紹介したんですけども、拠点は福知山市にあるんですけども、気候変動防止と地域活性化に取り組む小売りの電気事業者、ね、電気を販売している小売りを、ね、していると、福知山市役所、福知山市立の小中学校、福知山城などに、ね、再エネ由来で CO2 排出ゼロの電気、再エネ 100% の電気をお届けしていて、今後、ね、丹波丹後地域の再エネ電力の割合を増やしていくということですね。持続可能な地域づくりを目指して活動する団体や研究者が、まあ、連携して立ち上げたということね、そういう、まあ、地域を、まあ、拠点として地域のためになる、電力会社ということであるんですけども、そこが、まあ今キャンペーンをやっておりましてですね、まあ、ベーシックプランであるとですね、既存の電力会社では若干安い、ね、電気料金体系になっていまして、再エネ 100% の電気を、まあ、選ぶこともでき、この場合少しだけ高くなるんですけれども、で、なんでこうね、おいしい丹波丹後キャンペーンなのかというと、6月30日までに、家庭用の電気を契約いただいた方全員に、丹波丹後のおいしいものをプレゼントするということなんですね。どんなおいしいものがあるかというのはね、これいろいろもう選び抜かれたものですけども、与謝野町のね、まあ、地ビールであったりですね、あるいは、日本酒であったり、純米吟醸日本酒であったりね、福知山市の、地鶏肉、はい、それからトマトジュースだったりね、鴨肉ローストとかね、いろんなね、こう地域、丹波丹後地域で、こだわりの、まあ、農産物とかね、そういう製品の作られているものがね、まあ、届くということで選ぶことができる。ぜひね、この、タンタンエナジーが行っているおいしい丹後丹波キャンペーンでね、せっかくですので、再エネ 100% の電気に、切り替えてもらったらいいかなというふうに思って紹介をしました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。